声の広報武蔵村山。2019年4月1日発行。第1026号。発行武蔵村山市。編集企画財務部秘書広報課。住所郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話042-565-1111代表、ファックス042-563-0793、ホームページ http://www.city.musashimurayama.lg.jp/。平成31年3月1日現在の市の人口と世帯。人口男36,146人、前月比6人減。女36,361人、3人減。合計72,507人、9人減。世帯数31,647世帯、4世帯減。この録音についてのお問い合わせは市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様こんにちは。4月1日号は全体16ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1。人と人との絆、そして信頼の姿勢。平成31年度施政方針演説。2。多摩都市モノレールフォトコンテスト。3。健康のページ。4。ご存知ですか？休館診療。5。4月の無料相談。6。福祉の窓。7。市政掲示板。8。動物と私たちの暮らしのために。9。武蔵村山地域ブランド認証商品。10。ムサムラをぶら歩きしませんか？11。そのまま捨ててはもったいない。毎月第3週目はフードドライブ。12。参加者募集。13。総合体育館からのお知らせ。14。桜ホールの催し。15。武蔵村山市子ども家庭支援センター。16。その他のお知らせ。17。広場。18。観光所だより。目次終わります。本文に入ります。目次1。人と人との絆、そして信頼の姿勢。平成31年度施政方針演説。2月27日に開会した平成31年度、第1回市議会定例会で、藤野市長が施政方針を表明しました。そのあらましをご紹介します。経済情勢。我が国の景気は緩やかに回復しているとされています。また、先行きについては、雇用、所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、緩やかな回復が続くことが期待されるものの、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、中国経済の先行きなど海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとされています。東京都においては、平成31年度予算を、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を推進力とし、東京が成熟都市として新たな進化を遂げ、成長を生み続けられるよう、未来に向けた道筋を力強く歩む予算と位置づけ、行政にはない新たな発想の活用などにより、戦略的な施策を積極的に展開することを基本としています。本市においては、国及び東京都の予算の動向などに十分留意するとともに、財政の健全性を堅持しつつ、安全・安心な社会基盤の構築や、 少子高齢社会への的確な対応を図るため、施策の必要性、有効性などの検証による見直し、再構築や廃止を含めた施策の選択が不可欠となっています。そこで、今後とも多摩都市モノレール延伸を見据えた都市基盤整備や、社会経済情勢の変化を的確に捉え、行政改革をさらに推進し、自律的な財政基盤の確立を図り、心から住んでよかったと思える街づくりを目指して、人と人との絆を大切にした信頼の姿勢の推進に取り組みます。行政運営。第4次長期総合計画、後期基本計画、およびこれに基づき策定した、031実施計画を基本として、本市のあるべき将来都市像の実現に向けた、中長期的な展望に立った街づくりを進めていきます。また、行政改革については、第6次行政改革大綱に基づき、市民に高品質な行政サービスを提供する体制を構築するとともに、安定した行財政基盤を構築することにより、強固な行財政基盤と市民との協働、競争に基づく市政運営の実現を目指していきます。財政運営。老朽化した公共施設の改修など、多額の財源を必要とする事業が予定されているほか、介護や高齢者医療、障害者自立支援などにかかる経費が今後とも増大する見込みであり、引き続き厳しい財政状況にあります。こうした中、平成31年度の予算編成にあたり、歳入面では市税などの自主財源の積極的な確保に努めるとともに、歳出面では市民の期待に応える施策を推進するため、これまで以上に創意工夫を凝らし、職員の意識改革を促すとともに、経費の節減、費用対効果の検証、行政評価の施策への反映により、市民の視点に立った効果的かつ効率的なサービスを提供することに努めていきます。平成31年度の予算規模。一般会計予算で約278億円。対前年度比 1.9% の増、また5つの特別会計を加えた予算総額では約453億円、対前年度比 0.9% の増となっています。今後とも、生活者の立場に立って考え、生活者の視点による開かれた市政運営に努めるとともに、市役所の改革を進め、市長自らが先頭に立って、市民との共同のまちづくりを推進していきます。平成31年度、最重要施策への取り組み。多摩都市モノレールの市内延伸、及び新青梅街道の拡幅整備。多摩都市モノレールの市内延伸については、本年度、東京都において、国の答申に位置づけられた6路線に関連する事業などの財源として、東京都鉄道新線建設等準備基金が創設されるなど、実現に向け着実に前進しています。この流れを確かなものとするため、昨年12月には、延伸後を見据えた街づくりの方向性を明らかにすることを目的に、東大和市及び瑞穂町と共同で、モノレール沿線まちづくり構想を策定しました。1月には本構想を東京都知事に直接お渡しし、地元の取り組みをお伝えするとともに、一日も早い延伸の事業化を要望したところです。また、東京都が1月25日に発表した平成31年度予算案において、鉄道ネットワークの整備促進に関する調査費が1億円に増額されたことから、事業化に向けた検討がさらに進化し、市内延伸実現の動きが進展することを期待しています。一方、事業化に向けては、 モノレールの需要増加にもつながる地元のまちづくりが重要であることから、新年度には新たに担当職員を配置し、構想で示したまちづくりの方向性や施策について、その具体的な方策や手法の検討を進めるとともに、より一層早期延伸の必要性を関係機関に強く訴えていきます。また、多摩都市モノレール基金については、10億円の積み立てを目標として引き続き実施し、延伸に必要な資金の確保に努めていきます。さらに、募金や関連物品の販売促進などを引き続き実施することにより、市民意識のさらなる醸成を図るとともに、モノレールを呼ぼう市民の会と連携し、促進活動を展開していきます。多摩都市モノレールの導入空間ともなる新青梅街道の拡幅整備事業については、東京都によりすべての区間で事業認可が取得され、用地取得が進められるなど、着実に進行しています。本市としましても、拡幅整備事業の一日も早い完了に向け、引き続き東京都に対し、積極的に働きかけを行っていくとともに、新年度には市内西側の区間について、沿道地区の用途地域等の変更、及び地区計画の決定を行っていきます。横田基地の軍民共同使用。横田基地の軍民共同使用については、多摩都市モノレールの市内延伸の促進と、基地周辺地域の活性化に寄与するものと考えています。そこで本市としましては、今後とも国や東京都などの動向を的確に把握し、騒音などの周辺環境への配慮を行うことを前提として、横田基地の軍民共同使用の促進に向けて、機動的な対応を図っていきます。第4次長期総合計画後期基本計画の5つの柱に沿った平成31年度における施策。市民が自ら考え行動するまちづくり。コミュニティ。地域コミュニティ。地域みんなでまちづくり会議については、すべての小学校通学区域に設置されたところであり、新年度にはその会議を母体として、地域に住む誰もが気軽に参加でき、そこに若手職員を地域担当職員として派遣するなど、地域の活性化を図っていきます。自治会活動の支援については、引き続き自治会への加入促進に向けた各種事業の充実を図るとともに、自治会連合会が行う自治会活性化事業への支援も行っていきます。交流。姉妹都市交流については、引き続き長野県栄村で開催される駅伝大会に選手団を派遣するとともに、市内のアンテナショップの支援や村山デーダラ祭りなど、様々な分野で引き続き相互交流を図っていきます。国際交流については、生きた英語に親しむことを目的とした横田基地高校生英語ツアーを引き続き開催するとともに、多文化共生に関する講座の開催など、国際交流、国際理解の推進に努めていきます。本市が東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるホストタウンとして登録されているモンゴル国との交流については、昨年10月にモンゴル国の小学生を招き、村山っ子相撲大会などを通して親交を深めたところであり、新年度には本市の中学生がモンゴル国を訪問し、相互交流を推進していきます。パートナーシップ。情報共有。情報発信力を強化し、本市の魅力を効率的、効果的に発信していくため、本年10月1日号から市報武蔵村山をフルカラー印刷にするなど、紙面を一新していきます。市民と市長のタウンミーティングについては、 幅広い世代の市民が参加できるよう工夫を加え、引き続き開催していきます。市民参加と協働。市民の主体的な意欲を地域課題の解決に生かし、協働により地域を支え合う仕組みづくりを促進する協同事業提案制度については、引き続きボランティア市民活動センターほほえみと連携しながら、市民活動団体からの提案に基づく事業を実施するほか、新たな共同事業の公募などを行っていきます。地域連携の推進については、国立音楽大学との連携により、本年度、市の魅力 PR ソングの作曲に取り組んだところであり、新年度にはこれを活用した魅力発信動画を制作するなど、引き続き連携を推進していきます。安心して生き生きと暮らせる街づくり。安全安心。防災対策。避難行動要支援者避難行動支援プランに基づき、対象者の個別計画書の作成を進めてきたところであり、引き続き対象者の状況に応じた個別計画書を作成し、災害時における支援体制を整備していきます。本年度中に本市の土砂災害警戒区域が新たに指定されることを受け、新年度には土砂災害警戒区域から避難場所までの避難経路を示した土砂災害ハザードマップを作成していきます。倒壊の恐れがあるブロック塀の撤去等にかかる経費を助成するなど、市民の命を守る取り組みを推進していきます。防災まちづくりの推進については、災害時には応急給食拠点として稼働し、平常時は学校給食の提供などを行う、仮称防災食育センターの整備に向け、関係機関との協議を進めていきます。近年増加する局地的大雨への対策として、引き続き雨水排水施設の整備を推進するとともに、宅地内からの雨水の流出を抑制するため、住宅所有者などが敷地内に雨水浸透施設や雨水貯留槽を設置する際の費用を引き続き補助するなど、大雨発生時の被害の軽減を図っていきます。消防体制。災害時における消防水利を確保するため、稲平公園内に設置している40トン型の防火水槽を100トン型に更新するとともに、地域防災の中核を担う消防団の活動を支援するため、新年度には各分団に整備している防火衣を充実していきます。交通安全。交通安全対策の総合的な推進を図るため、第7次交通安全計画に基づき、各種施策を推進していきます。通学路の安全確保については、引き続き通学路合同点検を実施するとともに、指摘箇所の改善を進めていくことにより、児童生徒の安全確保に努めていきます。新年度には、市内街路灯の LED 化に向け、劣化状況などの調査を進めていきます。防犯対策。防犯環境の整備については、第8小学校南側の残堀川管理用通路に LED 防犯灯を整備していきます。健康、医療、健康づくり。市民の健康づくりの総合的な推進を図るため、第2次健康増進計画、食育推進計画に基づき、各種施策を推進していきます。引き続き、歯周疾患検診を医療機関での個別受診として実施し、歯周病の早期発見、重症化の予防に努めていきます。スポーツ、レクリエーション。スポーツを通じて、市民が豊かで健康的な生活を営むことにより、賑わいと活力ある街づくりを進めるため、ス ポーツ都市宣言にふさわしい施策を実施するとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた機運醸成を図るため、オリンピアンを招いたイベントを開催していきます。東久留米市との共同で開催しているハンドボールフェスティバルについては、新年度には総合体育館を会場に開催していきます。スポーツ・レクリエーション施設の整備については、新年度には総合運動公園運動場、第一運動場の防球ネットを増設していきます。スポーツ少年団については、引き続き活動の普及促進に向けて運営体制の支援を行っていきます。総合型地域スポーツクラブ、よってかっしえクラブについては、引き続きその運営に対して補助金を交付するとともに、会員数の増加に向けた支援を行っていきます。医療、救急、休日診療、休日純夜診療、および休日歯科診療については、休日夜間における休館に対応するため、引き続き実施していきます。国立感染症研究所村山庁舎 BSL4 施設については、昨年11月、施設運営連絡協議会において、検査体制等の充実・強化についての意向が示されたところです。一類感染症ウイルスの輸入については、市民の理解が得られることが前提であると考えています。引き続き、施設運営連絡協議会に市職員を派遣し、安全対策等を確認するとともに、市外適地への移転について要望を行っていきます。社会保障制度、国民健康保険事業特別会計については、毎年度一般会計からの多額の繰入金により収支の均衡を保っている状況にあり、今後も一層厳しい事業運営が予想されます。国保財政健全化計画に基づき、計画的な繰入金の削減をすべく、国民健康保険運営協議会の答申を尊重した国民健康保険税率の改定を行うなど、引き続き健全な事業運営に取り組んでいきます。なお、新年度には多子世帯への国民健康保険税の減免制度を導入し、低所得の多子世帯への経済的な負担の軽減を図っていきます。引き続き、40歳以上の被保険者を対象に、人間ドック及び脳ドックの費用の一部を助成していきます。国民健康保険第3期特定健康審査等実施計画、第2期データヘルス計画に基づき、生活習慣病等の予防対策を進めるとともに、ジェネリック医薬品の利用促進に向けた周知を行うなど、医療費の抑制に努めていきます。後期高齢者医療制度については、国民健康保険の保険事業と同様に、人間ドックなどの費用の一部を引き続き助成していきます。高齢者が健康を維持できるよう、東京都後期高齢者医療広域連合と密接に連携し、対応を図っていきます。福祉、高齢者福祉。本市の高齢化率は、本年1月現在 26.0% となっており、年々その割合が増加し、特に緑ヶ丘地区では 51.8% になるなど、高齢化が著しい状況となっています。このように高齢化が進行する中において、高齢者の自立を支援し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するため、第4次高齢者福祉計画、第7期介護保険事業計画に基づき、地域包括ケアシステムの強化に向けた各種施策を推進していきます。介護保険料については、低所得者に対する軽減措置を充実していきます。 介護予防・認知症対策の充実については、地域のサロンを運営する団体に対し交付している地域介護予防活動支援補助金の交付期限を延長することにより、地域における介護予防の取り組みを支援していきます。認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、引き続き認知症初期集中支援チームによる個別訪問を行うことで、認知症の方やその疑いのある方、その家族に対しての支援を行うとともに、新年度には認知症サポーターステップアップ講座を開催し、認知症予防の普及啓発や認知症の方の支援に向け地域で活躍する人材を育成していきます。障害者福祉。障害のある人もない人もお互いに尊重し、支え合いながら地域で共に暮らせる街づくりを推進するため、第4次障害者計画、第5期障害福祉計画、第1期障害児福祉計画に基づき、各種施策を推進していきます。のぞみ福祉園については、新年度には、屋上防水や外装などの改修工事を行っていきます。教育・福祉の関係機関が連携して、発達障害児・発達障害者に対する切れ目のない支援体制を整備していくため、新年度には武蔵村山マイファイルの運用を開始していきます。子ども・子育て支援。子ども・子育て支援に関する総合的な計画である子ども・子育て支援事業計画については、本年度実施の保育ニーズ調査の結果を踏まえ、新年度には新たな計画を策定していきます。子育て家庭の支援については、乳幼児とその保護者が気軽に集い交流を図る場を提供する子どもカフェ運営事業を引き続き実施するとともに、児童館の午前中を活用した児童館親子広場事業も実施していきます。病児・病後児保育事業については、小学校3年生までを対象に実施していきます。日曜日や祝日における保育ニーズに対応するため、新年度には認可保育所1カ所において、休日保育事業の実施に向けて準備を進めていきます。出産・子育て応援事業については、子育て世代包括支援センター、ハグハグ村山を拠点とし、引き続き保健師との面接による支援計画の作成や、育児パッケージの贈呈を行っていきます。新年度には、子ども家庭支援センターを、子ども家庭総合支援拠点として運営し、妊娠期から就園・就学期までの切れ目のない子育て支援を充実していきます。子育て支援に関する情報提供体制については、保育コンシェルジュを引き続き、子ども育成課窓口に配置し、子育て家庭の個別ニーズに応じた保育サービスなどに関する情報の集約・提供、相談対応、利用の支援・援助を行っていきます。保育所などの運営支援については、子どもたち一人一人の成長・発達にきめ細やかに対応するため、専門家による幼稚園及び保育所の巡回指導、相談事業を引き続き実施していきます。保育士などが働きやすい環境を整備するため、引き続き民間保育所が常勤の保育士を採用するための費用や、保育従事職員の宿舎の借り上げに要した費用を補助することにより、保育士の確保の支援に努めていきます。認証保育所などの運営については、引き続き支援を実施していきます。児童の健全育成については、放課後子ども教室を引き続き市内小学校7校で実施するとともに、他の小学校での開設に向けて取り組んでいきます。生活支援。市民が抱える複合的な課題に対して、円滑な対応を図るための相談窓口である市民悩みごと相談窓口において、 家計相談支援事業や就労準備支援事業を引き続き実施し、自ら金銭管理をするための支援、及び一般就労に従事する準備段階の支援を行っていきます。子どもの貧困対策については、本年度生活実態調査及び一人親家庭のニーズ調査を実施したところであり、新年度にはこれらの調査結果を踏まえ、仮称子どもの未来応援プランを策定していきます。地域福祉。第4次地域福祉計画に基づき、誰もが身近な地域や家庭で安心して暮らせる福祉の街を実現するための施策を推進しているところですが、計画期間が2020年度をもって満了することから、新年度には市民意識調査を実施していきます。高齢者及び障害者の権利擁護については、引き続き福祉サービスの利用に関する相談や、日常的な金銭管理、成年後見制度の利用支援や専門相談など、日常生活における必要な支援を行っていきます。暮らし、消費生活。市民の暮らしを支える消費生活については、消費生活センターにおいて、引き続き消費生活相談を実施していきます。また、様々な年齢層を対象とした消費者講座を引き続き開催するなど、誰もが安全で豊かな生活が送れるよう、消費者行政の充実に取り組んでいきます。雇用。雇用情勢については、国の経済対策などの効果により、有効求人倍率は高水準にありますが、安定した雇用を確保するためには、給食活動への支援が必要となっています。そこで、引き続き、ハローワーク立川などの関係機関と連携し、市民の雇用就業機会の確保に努めていきます。誰もが自分らしく成長できるまちづくり、人権、人権、平和、人権擁護委員及び関係機関と連携した啓発活動や人権相談を引き続き実施していくとともに、新年度には子どもたちが日常生活の中での体験を踏まえ発表する子どもからの人権メッセージ発表会を開催していきます。平和意識の醸成については、平和首長会議の趣旨を尊重するとともに、比較平和都市宣言の理念に基づき、引き続き平和の尊さを伝える取り組みを推進していきます。男女共同参画。誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会を目指し、男女共同参画社会の構築を推進するため、男女共同参画センター UI を拠点として相談事業を行うなど各種施策を展開していきます。第3次男女共同参画計画の計画期間が平成31年度をもって満了となることから、新年度には新たな計画を策定していきます。教育。総合教育会議を開催し、引き続き教育委員会とのさらなる情報共有、連携強化を図っていきます。市の教育等に関する総合的な指針である、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の基本理念のもと、第2次教育振興基本計画に基づき、各種施策を推進していきます。すべての児童生徒が安心して学習活動などに取り組むことができるよう、本定例会に議案として提案しているいじめ防止対策推進条例により、その対策を総合的かつ効果的に推進していきます。学校教育。本市の学校教育は義務教育9年間を見通した教育活動を推進しており、新年度には、中学校区ごとに9年間で育みたい資質、能力を設定するとともに、 小中一貫教育の日を設け、研究会を開催することにより、その具体化を図るなど、引き続き小中一貫教育の充実を図っていきます。障害のある児童生徒の教育については、第4次特別支援教育推進計画に基づき、各種施策を展開していきます。特別な支援が必要な児童・生徒一人一人の教育的ニーズに合った適切な支援を推進するため、新年度には中学校3校に特別支援教室を開設するとともに、残る2校について2020年度の開設に向けた整備を進めていきます。適応指導の充実については、新年度には子どもの発達に悩みを抱える保護者を対象に、子どもとの関わり方を学ぶ講座を行うことにより、不登校の未然防止に努めていきます。児童生徒の学力向上への取り組みについては、新年度には地域住民などの協力により、基礎学力の向上、および学習習慣の定着に向けた支援として、地域未来塾事業を実施するとともに、プログラミング的思考の育成に向け、全小中学校にタブレット端末を導入していきます。中学校の部活動への支援については、顧問教員に代わり、部活動の指導を行う部活動指導員を各中学校に配置し、部活動のさらなる活性化を図っていきます。教育施設の整備については、校舎及び屋内運動場の老朽化した窓枠について、改修工事を実施していきます。屋内運動場の空調設備については、東京都の動向を把握し、設置に向けて準備を進めていきます。障害学習。市民の主体的な学習活動を支援し、市民一人一人の生活の充実や向上を図るため、第4次障害学習推進計画に基づき、各種施策を推進していきます。図書館総合情報システムについては、利便性の向上に向け、その改修について検討していきます。青少年健全育成。青少年の非行を防止し、健全な育成に資する取り組みを推進するため、青少年健全育成基本方針に基づき、青少年の健全育成に向けた事業を推進していきます。快適で暮らしやすい街づくり、都市基盤、地域交通、市内公共交通の要である MM シャトルについては、本年1月にバスロケーションシステムの変更を行ったところであり、新年度には IC カードで運賃を支払う利用者を対象としたバス利用特典サービスを導入するなど、利便性の向上を図っていきます。村宅については、引き続き、利用者数及び登録者数の増加に向けた取り組みを推進していきます。道路。都市の骨格を形成する主要道路や身近な生活道路については、新年度も引き続き計画的な整備を進めていきます。幹線道路である立川都市計画道路3、4、39号線の拡幅整備事業については、本年度、交通量調査などを実施したところであり、新年度には関係機関との協議を進めるなど、事業認可の取得に向けた取り組みを推進していきます。主要市道第12号線については、拡幅整備に向け、引き続き道路用地を取得するとともに、主要市道第14号線については、整備工事を行っていきます。えのき地区まちづくり事業については、交通ネットワークの充実を図り、秩序ある市街地を形成するため、引き続き整備計画について検討を行っていきます。公園、緑地。 都市公園については、公園施設長寿命化計画に基づき、公園の適切な維持管理を図るため、計画的な更新を行っていきます。都市公園、児童遊園、地域運動場、運動広場の和式トイレの洋式化を推進していきます。住宅、宅地。第3次住宅マスタープランに基づき、目指すべき将来像に向けた各種施策を推進していきます。市営住宅の長寿命化を図るため、新年度には新たな計画を策定していきます。下水道。老朽化が進む下水道施設について、その機能を維持していくため、本年度策定する下水道ストックマネジメント計画に基づく点検や改築などの着手に向け、関係機関との協議を進めていきます。下水道事業特別会計については、安定した事業経営を図るため、2020年度からの公営企業会計の導入に向け準備を進めていきます。都市づくり。都市拡築・土地区画整理事業については、新青梅街道の拡幅用地の確保などに取り組むとともに、本年度からは保留地の販売も開始しているところであり、引き続き地権者の理解と協力を得ながら、一層の事業促進を図っていきます。都営村山団地後期計画事業については、建て替え事業の円滑な推進に向け、引き続き東京都と協議を行っていきます。環境、廃棄物処理とリサイクル。ゴミ処理に関する基本計画である一般廃棄物処理基本計画に基づき、各種施策を推進していきます。生ゴミの減量化については、生ゴミ堆肥化モデル事業に代わり、新年度には生ゴミ処理容器、ミニ・キエーロによるモニター事業を実施していきます。食品ロス対策として、引き続き食品廃棄物の削減に向けた普及啓発に努めるとともに、フードドライブの実施回数を増やすなど、充実に努めていきます。家庭ごみの有料化及び個別収集方式の導入については、手数料の徴収方法や金額など、基本的事項に関する市民アンケート調査を実施した上で、基本方針を策定していきます。三市共同資源化事業の推進については、新年度には、小平村山大和衛生組合資源物中間処理施設が稼働することに伴い、容器包装プラスチック、およびペットボトルの共同処理を開始するとともに、仮称、不燃粗大ごみ処理施設、および仮称、新ごみ焼却施設の整備について、引き続き推進していきます。地球温暖化対策。第3次地球温暖化対策実行計画に基づき、市の事務、および事業に関する温室効果ガス排出の削減を推進していきます。新年度には、市役所市民駐車場に電気自動車用急速充電器を設置していきます。公害対策、環境美化。市民、事業者、行政の協働のもと、豊かな自然環境を将来の世代に引き継ぐため、第2次環境基本計画に基づき、各種施策を推進していきます。生物多様性の保全については、外来種による被害を防止するため、新年度には捕獲器の台数を6台から9台に増やし、アライグマやハクビシンの防除を充実していきます。地域の資源を生かした特色あるまちづくり。産業、農業、新たな都市農業の方向性を踏まえ、本市の都市農業のさらなる振興を図るため、第3次農業振興計画に基づき、各種施策を推進していきます。農地の保全については、 引き続き、都市農地保全支援プロジェクト事業を活用し、地域や環境に配慮した生産基盤などを整備していきます。農業者の支援については、引き続き、園農ボランティアの育成、活用を図るほか、農業団体が行う農業祭りなどの各種事業への支援を通して、市民の農業への理解促進に努めていきます。商工業。市内での新たな産業の創出については、創業支援事業計画に基づき、引き続き創業希望者などに対して、創業塾や創業セミナー等を開催するなど、商工会や民間事業者と連携した支援を行っていきます。市内事業者の経営安定化に向けた支援として、事業資金の融資斡旋や、商店街振興を目的とした商店会のイベント事業などへの補助を引き続き行っていきます。市内工業地域への企業の誘致を推進する企業誘致促進事業については、引き続き制度の積極的な周知を行い、市内工業地域への企業の誘致を推進していきます。引き続き多摩地域、ものづくり人材確保支援協議会に参加し、ものづくり企業の人材確保などを支援していきます。安心安全エコ住宅等改修助成事業については、引き続き市内事業者を活用した住宅改修などにかかる費用を補助することにより、地域経済の活性化に努めていきます。観光。観光 PR を推進するため、引き続き観光大使である薬丸博秀氏にイベントなどに参加していただき、市内外に本市の魅力を広く PR していただきます。観光協会の設立については、2020年度の開設に向け準備を進めていきます。狭山丘陵の豊かな自然環境を観光資源として活用するため、周辺6市町などと連携し、観光連携推進プランに基づき、広域的な観光施策を推進していきます。村山温泉片栗の湯については、引き続き運動プログラムの実施やレストランメニューの充実など、指定管理者独自の発想を生かした魅力のある施設運営を行っていきます。ひまわりガーデン武蔵村山については、引き続き観光名所としての魅力を高めるとともに、清瀬市と締結したひまわりフレンドシップ協定に基づく連携を推進していきます。村山デーダラ祭りについては、活力にあふれたにぎわいのある祭りを目指して、今後とも市民との協働により開催していきます。観光農業花火大会及び桜祭りぶらりウォーキング in 武蔵村山については、魅力を市内外に発信するイベントとして、引き続き開催の支援を行っていきます。景観。市民の貴重な財産である狭山丘陵については、まちづくり条例に基づく狭山丘陵景観重点地区ガイドラインの運用や、東京都による中戸公園整備事業により、景観の保全に努めていきます。浸水緑地広場の整備については、空堀川河川拡幅工事に合わせた整備を、引き続き東京都に対し要請していきます。文化。文化財の活用については、歴史民俗資料館文館をはじめ、東京陸軍少年飛行兵学校跡地など、南部エリアの戦争遺跡や文化財を紹介する新たな歴史散策コースを設定していきます。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化の振興に向け、新年度には郷土芸能連絡協議会の活動に対する支援を充実していきます。施策を実施するための推進体制。 行政運営。計画行政の推進については、第4次長期総合計画後期基本計画や、町、人、仕事創生総合戦略、各種個別計画などに基づき、施策、事業を計画的、効率的に執行するとともに、主要事業及び行政改革推進事務事業については、引き続き適正な進行管理を実施していきます。第4次長期総合計画の計画期間が2020年度をもって満了することから、新年度には新たな計画の策定に向け、審議会及び庁内策定委員会を設置し、審議を進めていきます。さらに、町、人、仕事創生総合戦略についても、新年度には新たな計画を策定していきます。各部局の基本方針、重点的な取り組み内容などを盛り込んだ部長マニフェストについては、新年度も引き続き公表し、事務事業の内容や目標、成果などを市民にわかりやすく説明していきます。人事管理の適正化については、職員の持てる能力を最大限に発揮できる環境の整備と、職務への意欲向上のため、職員の業績や職務への取り組みなどを評価する人事効果制度について、引き続き制度の充実に努めていきます。また、職員定数については、第6次定員適正化計画に基づき、引き続き適正な管理に努めていきます。非常勤職員の任用については、2020年度からの会計年度任用職員制度の導入に向けて準備を進めていきます。職員の資質向上については、本年度改定する人材育成基本方針に基づき、組織の力を高めることを目的に、職員一人一人の可能性を引き出す取り組みを推進していきます。長期的な視点から、公共施設等の更新、統廃合、長寿命化などを計画的に推進するため、公共施設等総合管理計画に基づき、庁舎の在り方などについて、引き続き検討を進めるとともに、各施設の維持管理、及び大規模改修などの実施方針を示した施設保全計画の策定について、検討を進めていきます。えのき一丁目の私有地については、暫定活用に向け、老朽化した外周フェンスの改修を行っていきます。社会保障、税番号制度、通称マイナンバー制度については、引き続き市民の利便性の向上、及び行政の効率化を図るとともに、特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため、内部監査を実施していきます。財政運営。限りある財源を有効に活用するため、事業の執行にあたっては、最小の経費をもって最大の効果が図れるよう、創意工夫を行うとともに、政策的経費に関わらず、スクラップ&ビルドを徹底し、計画的かつ効率的な財政運営を推進するとともに、自主財源の確保を図っていきます。広域行政、近隣自治体との連携については、広域連携サミットを構成する九市による連携について、引き続き検討を進めていきます。問い合わせは、市役所企画政策課へ、内線372、ページ番号100-3336。目次2、多摩都市モノレールフォトコンテスト。応募テーマ、モノレール沿線の風景。多摩都市モノレール沿線の四季折々の風景を題材とした写真。なお、モノレールの車両、または駅舎が被写体に入っており、車両または駅構内からの撮影ではないこと。 市内の風景、市内の四季折々の風景を題材とした写真。応募部門、計4部門。一般写真、モノレール部門、市内風景部門。モバイル写真、モノレール部門、市内風景部門。応募期限、7月12日金曜日必着。応募規定、企画。平成30年7月14日から、平成31年、2019年7月12日金曜日までに、応募者自身が撮影したもので、未発表作品に限る。応募は、各部門1人当たり3点まで。一般写真は、A4 横長の単写真。モバイル写真は、横長の単写真。賞品、応募者全員に参加賞を贈呈。各部門最優秀賞1点、優秀賞2点、賞状、賞品を贈呈。応募方法、郵送、持参。応募用紙に必要事項を記入し、写真の裏面、または画像データを保存した CD 等に添付の上、窓口へ持参、または郵送。専用フォームから送信。市ホームページ内専用フォームに必要事項を記入し、応募用紙と画像データを添付の上送信。メールからの応募、モバイル写真のみ。この紙面に掲載の QR コードから申し込み。なお詳細については、実施要領または市ホームページをご確認ください。応募用紙、実施要領は市役所、および市内各公共施設等で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせは、市役所交通企画モノレール推進課へ、内線279。ページ番号100-4559。目次3、健康のページ、5項目あります。項目1、高齢者の肺炎球菌予防接種。高齢者肺炎球菌の定期予防接種は、原則65歳の方を対象として実施しています。平成26から30年度までの5年間は、経過措置として65歳から100歳までの5歳刻みの年齢の方も対象としていましたが、未接種者への接種機会を引き続き提供するため、平成31年度からの5年間、対象年齢の拡大を継続します。接種期間、4月1日月曜日から平成32年2020年3月31日火曜日。対象、次の表の通りです。表、高齢者肺炎球菌対象者、年齢、生年月日の順に読みます。年齢、65歳、生年月日、昭和29年4月2日から昭和30年4月1日、70歳、昭和24年4月2日から昭和25年4月1日、75歳、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日、80歳、昭和14年4月2日から昭和15年4月1日、85歳、昭和9年4月2日から昭和10年4月1日、90歳、昭和4年4月2日から昭和5年4月1日、95歳、大正13年4月2日から大正14年4月1日、100歳、大正8年4月2日から大正9年4月1日。101歳以上、大正8年4月1日以前。表終わります。なお、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、その障害程度が、身体障害者手帳1級相当に該当する方も対象。なお、 過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがある方は対象外。接種費用5000円。直接医療機関でお支払いください。なお、生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付者は全額公費負担。問い合わせは保健相談センターへ、電話565-9315、ページ番号100-0772。項目2、献血にご理解とご協力を。4月25日木曜日、午前10時から午後4時、正午から午後1時15分を除く。市役所市民駐車場。対象、200ml、16歳から69歳。400ml、男性17歳から69歳。女性18歳から69歳。なお、成分献血は行っていません。200ml 献血については、当日の必要量が確保できた際、受付を終了させていただく場合があります。問い合わせは、保健相談センターへ、電話565-9315、ページ番号100-0744。項目3、がん3セット検診、前期募集。申し込み期間、4月1日月曜日から13日土曜日。がん3セット検診とは、胃がん、大腸がん、肺がん検診を1日で全て受診できるものです。3つの検診を受診することが条件となるため、どれか1つでも受診できない方は、司法5月1日号でご案内する単独検診にお申し込みください。日時、場所、次の表の通りです。表、がん3セット検診、胃、大腸、肺、日程等一覧。受診日、場所の順に読みます。受診日、5月29日水曜日、場所、保健相談センター。6月1日土曜日、ザンボリ稲平地区会館。6月8日土曜日、保健相談センター。6月11日火曜日、保健相談センター。6月15日土曜日、市民総合センター。7月5日金曜日、保健相談センター。7月8日月曜日、保健相談センター。定員は各100人。なお、検診時間は午前中です。詳しい時間は個別に通知します。体の状態によっては、胃がん検診を受診できない場合があります。詳しくは、3月下旬に全戸配布した武蔵村山市の保健事業予定表の3ページ、または市ホームページをご覧ください。表終わります。対象、40歳以上の市民、平成31年4月1日時点、公開抽選日、4月18日木曜日、午前10時、保健相談センター、お伊勢の森分室。なお、抽選結果は7から10日後にお知らせします。申し込み注意事項。往復はがきで申し込みをする場合。申し込み期間内消印有効。記入漏れや誤りがあった場合は無効になります。申し込み者多数の場合は抽選。なお、結果通知後に、受信日の変更はできません。申し込みは一人一通とし、重複申し込みの場合は無効となります。受信希望日はできるだけ多く記入し、受信希望日が特にない場合はいつでもよいとご記入ください。武蔵村山市の保健事業予定表のはがき見本をはがきに直接貼ってお申し込みいただけます。往復はがき記入例。往復はがきを開いて、往診の表面に、郵便番号208-0003、中央2-118、保健相談センターお伊勢の森分室、 がんサンセット検診係と書きます。
返信の裏面、
この面には記入しないでください。往復はがきを裏返して、返信の表面に、あなたの郵便番号、
あなたの住所、あなたの氏名をお書きください。
往診の裏面、丸1、氏名、振り仮名、丸2、生年月日、丸3、年齢、丸4、性別、丸5、住所、丸6、電話番号、丸7、携帯電話番号、丸8、受信希望日、第6希望日まで。往復はがき記入例終わります。電子申請で申し込みをする場合、ページ番号100-0296、またはこの紙面に掲載の QR コードからアクセスしてください。問い合わせは保健相談センターお伊勢の森分室へ、電話564-5421、ページ番号100-0756。なお、電話での申し込みはできません。項目4、武蔵村山病院運営協議会、市民メンバー募集。武蔵村山病院では、病院の運営について、地域の多くの方々のご意見、ご要望を伺うため、運営協議会を設置しています。今回は委員の改選に伴い、市民メンバー2人、男女各1人を募集します。任期、7月から約2年間、計4回の開催を予定。活動内容、年2回の会議に出席し、病院に対するご意見をいただきます。申し込み、指定用紙に必要事項を記入の上、4月30日火曜日までに、武蔵村山病院総務課内市民メンバー選考委員会、郵便番号208-0022、えのき 1-1-5、へ郵送、またはファックス566-3100で提出。用紙は同病院1階パンフレットスタンドで配布、または同病院ホームページからダウンロードか。問い合わせは武蔵村山病院総務課へ、電話566-3111、または保健相談センターへ、電話565-9315。項目5、市民の健康、武蔵村山市医師会提供、薬のやり取り。薬には良い作用がある反面、副作用もあります。いろいろな薬があり、いろいろな体質の人がいます。多くの人には問題なくても、ある人にとっては生命に関わる重篤な副作用が出る場合もあります。でも、人は自分で副作用を経験しないと実感できないものです。この薬、よく効くからあなたも使ってみたら？気軽に自分の薬を友人にあげる人がいます。しかし、あげた薬でひどい副作用が出てしまったら、一体どうするのでしょうか？多くの医師は、患者さんに初めての薬を処方する際、変なアレルギー反応が起きないように、また、重篤な副作用が出ないようにと、祈るような気持ちで薬を出しています。それは、過去の処方で、思いもよらない副作用が出てしまった苦い経験があって、常日頃、副作用報告を注意深く見聞きしているからです。加齢に伴い、身体機能が落ちてきますと、薬の副作用が出やすくなります。特に注意しなければならないのは、腎臓機能です。多くの薬は、腎臓から体外に排泄されるため、腎臓が悪くなると、薬が体に蓄積されて副作用が出やすくなります。腎臓の働きを見るためには、EGFR、糸球体ろ過量が役立ちます。これは腎臓にどれくらい老廃物を尿に排泄する能力があるかを示した数値で、血清のクレアチニン値と、年齢と性別から計算します。 この数値は腎臓の働きが悪くなると低下し、また加齢によっても低下してきます。医師はこの数値、その他によって腎機能を評価しながら薬の量を調節しています。高齢者は複数の基礎疾患を持っていて、いろいろな薬を飲んでいる人が多くなります。飲んで大丈夫な薬、飲んではいけない薬、量を減らす必要がある薬などを個別に考える必要があります。薬のやり取りは絶対にしないようにしましょう。目次4。
ご存知ですか？休肝診療。
休日や夜間などに思わぬ急病に見舞われた時のため、休肝診療事業を実施しています。診療費用は通常の保険診療扱いになります。診療の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。なお、医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等をお持ちの方は、医療証も忘れずにお持ちください。ページ番号100-0778と100-0782。休日、休日巡夜、内科、小児科。受付、日曜、祝日、午前9時から11時30分、午後1時から4時、午後5時30分から8時30分。問い合わせは保健相談センター1階、電話564-4114。休日歯科、歯科休館。受付、日曜日、午前9時から11時30分、午後1時から4時。表、4月の休日歯科当番。実施日、場所、電話番号の順に読みます。実施日、4月7日。場所、高野歯科医院。電話番号560-8899。14日、高橋歯科。565-3621。21日、田島歯科医院、564-7758。28日、長尾歯科医院、565-1608。表終わります。問い合わせは、武蔵村山市歯科医師会へ、電話562-2743。小児初期救急順夜、及び小児二次救急。受付、小児初期救急順夜、月曜日から日曜日、祝日、年末年始除く、午後7時から9時30分。小児二次救急、24時間対応。
問い合わせは、武蔵村山病院救急外来診察室。
電話566-3111。目次5。4月の無料相談。相談は11です。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名1、法律相談、日時、3日、17日、24日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分。相談日の1週間前の午前8時30分から、当日午後3時まで電話予約。先着12人。2、人権相談、3日、17日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時。事前予約不要、受付は当日午後3時まで。3、行政相談、3日水曜日、午後1時30分から4時。事前予約不要、受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談、10日水曜日、午後1時30分から4時。事前に電話を。受付は当日午後3時まで。先着4人。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談。10日水曜日、午後1時30分から4時。5日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。6、税務相談、登記、相続、成年後見相談、 17日水曜日午後1時30分から4時、12日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。以上、1から6までの場所はいずれも中部地区会館、市役所4階会議室。なお、10日と17日開催の無料相談は、桜ホールにて。問い合わせ先はいずれも、秘書広報課内線314。7、創業支援個別相談。毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話で予約を。中部地区会館市役所4階会議室、産業振興課、電話内線227。8、消費生活相談。毎週、月曜、水曜、金曜日、午前9時30分から午後4時30分、受付は4時まで、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時30分、受付は4時まで、昼休みを除く。緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口。毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く。市役所地域福祉課。地域福祉課、内線155と156。10、母子、父子、女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。市役所地域福祉課。毎週木曜日、午前9時から午後4時。緑ヶ丘出張所。問い合わせ先はいずれも、地域福祉課、内線155と156。11、教育相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所と問い合わせ先は、市民総合センター内3階教育センター教育相談室、電話 590-1470、フリーダイヤル 0120-910-548。その他の相談、相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、心の保健室、保育あり、要予約、日時、男性相談員、13日土曜日、午後2時から4時、事前に電話で予約を。なお、女性相談員は奇数月です。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI、問い合わせ先、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755。福祉法律相談、16日火曜日、午後1時30分から4時30分、事前に電話で予約を。市民総合センター、社会福祉協議会、電話 566-0061。福祉サービス総合相談と青年貢献制度の相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。市民総合センター、社会福祉協議会、電話 566-0061。ピアカウンセリング、障害者による相談。聴覚は3日、高次能は10日、視体は17日、視覚は24日。視覚のみ電話相談か。いずれも水曜日、午後1時から4時。受付は3時30分まで。市民総合センター。障害者地域自立生活支援センター。電話 590-1501。ファックス 590-1305。 障害者就労相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時。障害者就労支援センタートライ。毎週水曜日、午前9時から午後5時。市民総合センター。問い合わせ先はいずれも、障害者就労支援センタートライ。電話 560-7839。シルバー人材センター入会説明会。17日水曜日、午後1時30分開始。 事前に電話で予約を。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話564-1081。
目次録、福祉の窓、7項目あります。項目1、特別障害者手当等の手当額が変更になります。特別障害者手当等の手当額が、次の表1の通り変更になります。表1、特別障害者手当等、月額、手当の名称、3月まで、4月以降の順に読みます。手当の名称、特別障害者手当、3月まで、26,940円。4月以降、27,200円。障害児福祉手当、14,650円。14,790円。福祉手当、経過措置分、14,650円。14,790円。表1、終わります。なお、振込時期の変更はありません。表2、特別障害者手当振込時期、回数、振込時期の順に読みます。回数1回目、振込時期、5月、2月から4月分、2回目、8月、5月から7月分、3回目、11月、8月から10月分、4回目、2月、11月から1月分、なお、各回とも月の10日前後に振り込み。表2、終わります。問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課、電話590-1185、ページ番号100-0689と100-0692。項目2、心身障害者、心身障害児、福祉手当を受給されている方へ、4ヶ月分の手当を例年4月は20日頃に支給します。なお、次の1から3に該当する方は、届出が必要です。必要書類をお持ちの上、市民総合センター内、障害福祉課で手続きをお願いします。1、市内に住所を有しなくなったとき。2、児童育成手当、障害手当を受給することになったとき。3、施設へ入所したとき、規則で定める施設が対象。必要書類、1から3に該当することとなったことが確認できる書類、印鑑、スタンプ印以外、身体障害者手帳または愛の手帳、問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課、電話590-1185、ページ番号100-0685と100-0686。項目3、発達障害者、発達障害児、個別支援ファイル、武蔵村山、マイファイルを配布します。発達障害のある方やそのご家族が、生育歴などの情報を書き込み、関係機関からの資料をまとめることで、成人に至るまでの切れ目のない支援を受けることを目的としたファイルです。就学時など、ライフステージが変化する際に関係機関に提示していただくことで、実態や生育歴などをスムーズに共有することができます。配布開始日、4月1日月曜日から、配布場所、市民総合センター内障害福祉課。なお、市ホームページからもダウンロード可、シートのみ。配布部数200部、問い合わせ、市民総合センター内、障害福祉課、電話、590-1185、ページ番号101-0281。項目4、緑ヶ丘地域包括支援センター、介護者交流会、 介護についての日頃の悩みや疑問等を誰かに話してみませんか。日時、4月6日土曜日、午後2時から3時30分。場所、村山団地地域ケアセンター、村山団地中央商店街。対象、介護をされている方、介護経験者、介護に関心がある方等。申し込み、電話または窓口で受付。オレンジカフェイン緑ヶ丘。認知症になっても住み慣れた地域で安心して過ごせるよう、認知症の方やその家族、地域住民などが集い交流します。日時、4月10日水曜日、午後2時から3時30分。場所、村山団地地域ケアセンター、村山団地中央商店街。内容、ミニ講話、オレンジカフェって何？平野介護支援専門員、キーボード演奏、佐藤氏、お互い様リーダー、なお申し込み不要、どなたでもお好きな時間にお越しください。ページ番号100-6736。問い合わせ、緑ヶ丘地域包括支援センター、電話590-5151、月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。項目5、北部地域包括支援センター、助け合いのまちづくり懇談会、ずっとこの地域で安心して暮らしたい。2050年には3人に1人が高齢者の超高齢社会になると言われています。住民同士がお互い様で支え合う、助け合い社会、地域、多世代交流の集いの場づくりについて一緒に考えませんか。日時、4月10日水曜日、午前10時から11時30分。場所、桜ホール、市民会館、研修室。なお、正午から第一小学校で給食試食会。希望者のみ、先着順、一食250円、当日集金。対象、第一小学校付近に在住の方、申し込み、4月8日月曜日まで、電話または窓口で受付。問い合わせ、北部地域包括支援センター、電話516-0062、月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。項目6、南部地域包括支援センター。予防教室、楽しくできるゆるエアロビクス。みんなで楽しくゆるいエアロビクス体験しましょう。日時、4月23日火曜日、午前10時から11時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、医師から運動の制限をされていない、おおむね60歳以上の市民。なお、床に座って運動ができる方。定員30人。応募者多数の場合は抽選。持ち物、飲み物、動きやすい服装。汗拭きタオル。講師、橋爪師、エアロビクス講師。介護予防健康アドバイザー。参加費無料。申し込み4月16日火曜日まで、電話または窓口で受付。子供に迷惑をかけたくない方のための老活セミナー、見守りサービス、福祉サービスの利用援助など、住み慣れた地域での安心生活を支える制度について専門家がわかりやすくお話しします。日時、4月24日水曜日、午後2時から3時30分。場所、市民総合センター、3階集会室。対象、市民。参加費無料。申し込み、4月17日水曜日まで、電話または窓口で受付。問い合わせ、南部地域包括支援センター、電話 590-1477、 月曜日から金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。項目7、身体障害者福祉センター。樹脂粘土講座全20回、日時5月20日から12月2日、月曜日午後1時から3時。川工芸講座全30回、日時5月15日から平成32年2020年3月4日水曜日午後1時から3時。書道講座全30回、日時5月17日から平成32年2020年3月6日金曜日午後1時から3時。各講座共通。場所、市民総合センター内、身体障害者福祉センター創作活動室。対象、市内在住で18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方。定員、各講座12人。応募者多数の場合は抽選。費用、所得に応じた利用者負担のほか、道具、材料費は自己負担となります。申し込み、4月30日、火曜日祝日まで電話で受付。なお、定員に満たない場合は、随時受け付けます。送迎バスを運行します。問い合わせ、身体障害者福祉センター、電話 590-1270、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時。目次7、市政掲示板、12項目あります。項目1、日曜日にマイナンバーカード関係窓口を開設しています。本人確認と番号確認が1枚でできるマイナンバーカードを申請しませんか。日時、4月14日日曜日、午前9時から正午。場所、市役所市民課。取扱業務、マイナンバーカードの交付申請。無料写真撮影も行います。マイナンバーカードの受け取り、通知カードの受け取り、手続きに必要な持ち物、本人確認書類など。なお、マイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書をコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できます。なお、司法3月15日号のマイナンバーカード、通知カードを廃棄しますの記事は、ご本人様に届かず、市役所に保管しているカードの廃棄のことです。現在、ご自宅のお持ちのカードは、大切に保管してください。問い合わせ、市役所市民課、内線146、ページ番号100-4528、臨時窓口開設、100-5489、コンビニ交付。項目2、コンビニ交付、一時停止のお知らせ。4月23日火曜日は、システムメンテナンスのため、住民票の写しなどのコンビニ交付の取り扱いができません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、市役所市民課、内線146、ページ番号100-6056。項目3、ページ口座振替、受付サービス。本人名義のキャッシュカードをお持ちいただくと、申し込み書を記入し、専用端末に暗証番号を入力するだけで、簡単に口座振替の申し込みができます。口座振替できるもの、1、市民税、都民税、普通徴収。2、固定資産税、都市計画税。3、軽自動車税。4、国民健康保険税、普通徴収。5、後期高齢者医療保険料、普通徴収。6、保育利用者負担金、保育料。7、学童クラブ育成料。8、 介護保険料、普通徴収。受付場所、市役所収納課、緑ヶ丘出張所。市民総合センター内、高齢福祉課。りそな銀行、群山支店。りそな銀行からの口座振替のみ。手続きに必要なもの。本人名義のキャッシュカード、要暗証番号。なお、代理申請の場合は、要委任状。なお、東京緑農協、東京都信用農業協同組合連合会、東京都内の農協及び IC チップ付きカードなど、一部金融機関のキャッシュカードではご利用いただけません。すでに口座振替を利用されている方へ、すでに口座振替を利用されている方は、4月以降も引き続き自動継続されますが、登録内容に変更があった方、納税義務者が亡くなった時、固定資産の名義が変わった時等については、改めて口座振替手続きをしていただく必要がありますので、ご注意ください。問い合わせ、市役所収納課、内線192、ページ番号100-0277、項目4、国民年金保険料のお知らせ。平成31年度の国民年金保険料は、16,410円、70円引き上げとなります。保険料の納め忘れがあると、将来受け取る年金が少なくなったり、受けられなくなる場合がありますので、保険料は必ず納期内に納めましょう。なお、保険料の納付が困難な場合、保険料が免除または猶予になる制度や、学生の方向けの学生納付特例制度があります。詳しくは、市役所保険年金課、または年金事務所にお問い合わせください。問い合わせ、市役所保険年金課、内線136、または立川年金事務所、電話523-0352、ページ番号100-4459、項目5、人権擁護委員に、及川努氏が就任。4月1日付で、及川努氏が法務大臣から人権擁護委員に委嘱されました。任期は3年間です。市の人権擁護委員は他に、蓮沼大通氏、原田美智子氏、小峰君江氏、清野智美氏の計5人で、毎月2回、中部地区会館、市役所4階、会議室等で人権相談を実施しています。いじめ、差別、近隣関係、家庭内不和等、身近な人権問題でお悩みの方はご相談ください。なお、日程等は毎月1日発行の司法をご覧ください。問い合わせ、市役所秘書広報課、内線314。項目6、市内の自主防犯活動。市内の安全安心を守るために、地域ぐるみで防犯活動を行うことはとても重要です。市内でも自主防犯組織と大南、中原地区では見守り番が活躍しています。自主防犯組織。地域の力で犯罪の発生を未然に防止することを目的とし、現在13団体の自主防犯組織が市に登録しています。自主防犯活動はパトロール活動の他にも、ゴミ拾いや挨拶運動、買い物や散歩のついでに行うながら防犯もあります。それぞれのできる範囲で防犯活動を行っていただき、たくさんの方に参加してもらうことで、町に防犯の目が増えて、地域の防犯意識が向上し、犯罪を減らすことができます。また、市では登録をしていただいた団体に、資機材、防犯腕章、ライト、笛、誘導灯、ベスト、ジャンパー、帽子の助成を行っています。 より安全で安心な武蔵村山市を目指して、あなたも自主防犯活動に参加してみませんか。ページ番号100-0107。見守り番ボランティア。防犯ボランティアの拠点、見守り番大南、見守り番中原では、ボランティアの皆様が下校児童の見守りや夜間パトロールを行っています。見守り活動を通じて、地域の方や子どもたちとボランティアの皆様とのコミュニケーションが生まれ、地域の安心につながっています。現在、ボランティアの人数が減少しております。特に見守り番中原は深刻な人手不足のため、新たに活動に参加していただける方、少しでもご興味のある方はご連絡をお願いします。ページ番号100-0104、問い合わせ、市役所防災安全課、内線332、項目7、武蔵村山市まちづくり条例、魅力的なまちづくりの推進のために、武蔵村山市まちづくり条例は、市民の皆様や事業者などと共同して、地域の特性を生かした住みがいのある、魅力的なまちづくりを進めるために定められています。パンフレットや条例全文などは、都市計画課窓口で配布しているほか、市ホームページでご覧いただけますので、制度をご理解いただき、ご活用ください。魅力的な街づくり推進のために必要となる手続き等、次の1から5の行為を行う場合は、事前に市への届け出が必要です。1、新青梅街道沿道地区での建築行為、土地取引等、2、青梅街道以北、狭山丘陵景観重点地区での建築物等の建築色彩変更。3、開発事業、都知事の許可を要する開発行為。500平方メートル以上の土地を5区画以上に分割するもの。駐車台数40台以上の駐車場の設置等。4、大規模土地取引。5、大規模事業活動の撤退等。狭山丘陵景観重点地区。狭山丘陵の景観と調和した良好な環境を形成するため、青梅街道以北で建築物や工作物の建築または色彩変更を行うときは、市への届け出が義務付けられています。前述2、工事に着手する30日前、色彩の変更については7日前までに、市へ届け出てください。市は、届け出の内容が外壁や屋根の色彩基準、敷地内及び接道部の緑化基準などを定めた景観重点基準に適合しているか審査し、指導を行います。市民発意のまちづくりルール、地区、まちづくり計画。地区まちづくり計画とは、身近な町、地区、レベルのまちづくりに関するルールです。地区の市民や事業者の皆様が市に提案することができます。決定後は、皆様と市が連携して、ルールに沿ったまちづくりを推進していきます。問い合わせ、市役所都市計画課、内線274、ページ番号100-2799。項目8、生産緑地地区の追加指定の申請を受け付けます。市街化区域内の緑地機能を持つ優れた農地等を計画的に保全していくため、生産緑地地区の追加指定を行います。追加指定基準、公害または災害の防止、農林業と調和した都市環境の保全等、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ公共施設等の敷地のように供する土地として適している農地等であって、 老廃水その他の状況を勘案して農林業の継続が可能な条件を備えていると認められる300平方メートル以上の次のいずれかに該当するもの。1、武蔵村山市長期総合計画、まちづくり基本方針、および緑の基本計画等に保全すべき農地等として位置づけられているもの。2、計画的にまちづくりを進めていく上で、公共施設等の用地の確保の観点から必要なもの。3、すでに指定された生産緑地地区の一体化、もしくは整形化を図ることができる、または一段の土地となるもの。4、市民農園として利用しうるもの。5、災害対策の観点から効果が期待できるもの。なお、追加指定基準に該当していても、近隣商業地域内や都市計画事業施行地内等は指定できない場合があります。申し込み、4月1日月曜日から7月31日水曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く、窓口で受付、問い合わせ、市役所都市計画課、内線272、ページ番号100-2787、項目9、地価工事価格の閲覧、工事価格は市役所都市計画課、市政情報コーナー、大塚図書館、緑ヶ丘出張所で閲覧できます。また、国土交通省ホームページでも閲覧できます。問い合わせ、市役所都市計画課、内線275、または東京都財務局財産運用部管理課、電話03-5388-2736。項目10、都市公園等トイレの様式化。都市公園等のバリアフリー化のため、トイレの様式化を進めています。平成30年度に工事が完了した施設、都市公園、山王森公園、大塚公園、お金塚公園、大南公園、稲平公園、野山北公園、児童遊園、ザンブリ児童遊園、大道児童遊園、学園児童遊園、三藤児童遊園、大南一丁目児童遊園、運動広場、地域運動場、小山内運動広場、赤堀運動広場、原山地域運動場、みんなのトイレです。きれいに使いましょう。問い合わせ、市役所環境課、内線269、ページ番号101-0279。項目11、野外焼却、野焼きはやめましょう。野焼きに関する苦情例、隣の空き地で廃棄物を燃やしていて匂いがする。煙がひどく洗濯物が干せない。ゴミの野焼きに関する苦情が市に多く寄せられています。ゴミを燃やすと悪臭や煙が出るため、近所の皆様の迷惑になるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりかねません。野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律や、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例により原則禁止されており、小型焼却炉、ドラム缶の使用や地面に穴を掘っての焼却も禁止されています。ゴミは分別し、適正に処理を行うよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。問い合わせ、市役所環境課、内線295-296、ページ番号100-0559。項目12、スプレー缶等のゴミの出し方が変更になります。4月1日月曜からエアゾール缶、スプレー缶、カセットボンベは捨てる際に穴を開ける必要がなくなります。 次のルールを守って排出しましょう。中身を使い切りましょう。穴を開ける必要はありません。他の金属とは別袋に入れ、スプレー缶と明記しましょう。缶、金属の火に出しましょう。中身を抜く際の注意、必ず風通しの良い、屋外で行い、絶対に屋内で作業を行わない。近くに火器がないことを確認してから作業をする。ガス抜きキャップがついているものは、商品に記載してある使用方法、注意事項を確認してから作業を行う。周囲に中身が飛散しないように、新聞紙などに吹きつける等の配慮をする。問い合わせ、市役所ゴミ対策課、内線292、ページ番号101-0156。目次8、動物と私たちの暮らしのために、狂犬病予防の集合注射、ページ番号100-0578。生後91日以上の犬には、生涯1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。次の表の通り、狂犬病予防の集合注射を行いますので、ぜひご参加ください。表、日時、場所、荒れた天気の場合、中止。日程、時間、場所の順に読みます。日程、4月9日火曜日、時間、午前10時から11時30分。場所、三杉地区会館。午後1時30分から3時、ザンボリ稲平地区会館。4月10日水曜日、午前10時から11時、市役所第三庁舎前。午後0時30分から1時30分、中東地区会館第二駐車場。午後2時から3時、大南公園。なお、お車での退場はご遠慮ください。表終わり。持ち物、市から送付した狂犬病予防注射、集合注射のお知らせのはがき。手数料、1頭につき、注射代金3100円、注射済み表550円、新規に登録する場合、登録手数料3000円、観察をなくした場合、再登録手数料1600円、なおお釣りのないようにお願いします。その他、集合注射を利用しない場合は、6月30日日曜日までに予防注射を受けてください。その後、動物病院から発行される注射済み証と狂犬病予防注射集合注射のお知らせのはがきを市役所環境課へ持参し、注射済み表の交付を受けてください。犬の具合が悪く注射を受けられない場合は、獣医師発行の狂犬病予防注射実施猶予認定証と狂犬病予防注射集合注射のお知らせのはがきを市役所環境課へ提出してください。集合注射会場へ来場の際は、飼い犬にしっかりした首輪やリードなどをつけて犬を制御できる方が付き添ってください。なお、交渉事故については市は一切責任を負いません。飼い犬が死亡した時や飼い主の住所変更等があった時は届出が必要です。飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費用の一部補助。ページ番号100-0585。補助額1。去勢手術1等につき上限3000円。2。不妊手術1等につき上限4000円。対象、市内の山林、空き地等に生息する特定の飼い主がいない猫に去勢・不妊手術等を行った市民。申し込み、手術後30日以内に市役所環境課へ申請。持ち物、印鑑、スタ 産婦院負荷、手術内容等が記載された領収書、耳を V 字にカットしたことのわかる写真、振込先の口座番号、スズメバチの巣、駆除作業費の一部補助、ページ番号100-0587、補助額、駆除作業費の1/2、巣1個につき14,550円が限度、対象、市内に所在する建物等に作られたスズメバチの巣を専門業者に依頼して駆除した方、申し込み、作業完了後30日以内に市役所環境課へ申請。持ち物、印鑑、スタンプ印付加。駆除作業を行った旨の記載がある領収書。作業完了報告書。市の指定様式あり。専門業者に依頼する際、様式を持っているか確認してください。スズメバチの巣の駆除前。あとの写真各1枚、振込先の口座番号、アライグマ、ハクビシン対策を実施しています。ページ番号100-6289。近年、アライグマ、ハクビシンの生息が市内全域で確認されています。これらの動物は、在来動物の捕食など、生物多様性への影響や生活被害を引き起こしているため、市では東京都と協力し、捕獲器を使用してアライグマ、ハクビシンの捕獲、処分を実施しています。目撃情報及び被害がありましたら、市役所、環境課に連絡してください。また、アライグマ、ハクビシンの捕獲を目的とする捕獲器の設置にあたっては、都道府県知事の許可が必要となります。ご注意ください。アライグマの特徴。耳は尖って白い縁取り。目の周りに黒いマスク模様。眉間に黒い筋、白いひげ。前足、後ろ足とも5本指。尾に5から7本の縞。ハクビシンの特徴、顔の真ん中に白い筋、足が短い、前足、後ろ足とも5本指、尾が長い。問い合わせは、市役所環境課、内線295-296。
目次9、武蔵村山地域ブランド認証商品。市では、市内で生産された材料を使用した魅力ある商品等を地域ブランドとして認証し、市の活性化と魅力の向上を図っています。自家製アイスクリーム、アイス工房ヴェルデ、三富士 1-80-3、電話 560-6651、村山お茶食パン、森の小麦、学園 3-42-3、電話 562-0274。 手作り村山ゆでまんじゅう、田舎屋、中東 4-39-5、 電話 564-4428。 東京狭山茶、各販売所、代表三次 5-31-1、 電話 560-1361。小松菜豆腐くん、昼間豆腐店、本町 3-1-5、電話 560-0154。 手作り村山さんクッキー、のぞみ福祉園、本町 5-22-1、電話 560-6011。 ショーの手作り狭山茶団子、手作り郷土料理のお店ショー、大南 3-5-4、電話 561-3744。 村山家庭うどん、村山うどんの会事務局、電話 050-3735-9502。 村山げんこつ臭、ケーキ工房ラブーム、本町 2-80-1。 電話 520-0282。 武蔵村山色彩シフォンアンキャンディー代表中原 2-24-6 電話 560-5381。 村山ロールシャトー洋菓子店学園 3-64-19 電話 561-4810。 地域ブランドとして認証されるには、認証を受けた商品には認証書を交付し、商品開発普及促進に要した経費の一部を補助します。申請には要件基準等がありますので、事前に市役所産業振興課へご相談ください。対象となる商品、次の1から3を満たすもの。1、市内で生産、製造、加工等をされている。2、市の伝統的または特徴的に見られる素材、製法、技術、発想等を用いている。3、販売することを目的としている。問い合わせは市役所産業振興課へ、内線227、ページ番号100-1609。目次10、武蔵村をぶら歩きしませんか。武蔵村山の魅力をより多くの方々に知っていただくため、武蔵村山市ぶらりガイドを発行しました。観光スポット、イベント、お祭り、魅力マイスターなど、武蔵村山の魅力がたくさん詰まった内容となっています。市内公共施設等で配布していますので、ぜひご覧ください。地域ブランド認証商品情報も掲載しています。問い合わせは市役所観光課へ、内線225、ページ番号101-0232。目次11、そのまま捨ててはもったいない。毎月第3週目はフードドライブ。余っている食品を持ち寄り、福祉団体や施設、フードバンク等に寄付する活動。ご家庭にある未利用食品をお持ち寄りください。家庭から排出されるゴミの中には、未利用のまま廃棄される食品が多く含まれています。そこで市では、毎月第3週目にフードドライブを実施します。捨ててしまうその前に、ご家庭で余っている食品を持ち寄り、食品ロスの削減及び食品の有効利用にご協力をお願いします。回収日時、毎月第3週目、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時、なお4月は15日月曜日から19日金曜日実施。場所、市役所ごみ対策課窓口。回収品目、缶詰、肉、魚、野菜、果物。インスタント、レトルト食品。パスタ、麺などの乾物。コーヒー、お茶などの嗜好品。醤油、味噌、砂糖、油などの調味料。回収できる食品の条件。未開封で、包装や外装が破損していない、賞味期限が1ヶ月以上先であり、明記されている、生鮮食品でない、瓶詰め食品でない、包装や外装を他のものに移し替えていない、なお、回収条件に適さないものについては、お持ち帰りいただく場合がありますので、ご了承ください。問い合わせは、市役所ごみ対策課へ、内線292、ページ番号101-0286。目次12、参加者募集。7項目あります。項目1、第42回武蔵村山市歩け歩け大会、生き生きワクワク狭山丘陵ウォーク、4月14日日曜日午前9時30分スタート。受付時間、場所、午前8時30分から8時50分、 私立一生校庭。なお、雨天中止。中止は午前7時30分に決定。対象、市内在住、在勤、在学者。小学生、3年生以下は保護者同伴。参加方法、当日受付。申込書に必要事項を記入の上提出。申込書、配布場所、市役所、市政情報コーナー、第二庁舎内、スポーツ振興課、総合体育館等。なお、当日会場にも設置。全校庭 9.5km。見事、完歩された方には、完歩賞を差し上げます。市立第一小学校校庭がスタートとゴールです。なお、詳しい校庭等についてはお問い合わせください。主催、武蔵村山市教育委員会。主幹、武蔵村山市スポーツ推進委員協議会。協力、武蔵村山市体育協会、武蔵村山市地区スポーツ協力委員連絡会。問い合わせは、教育委員会スポーツ振興課へ。市役所内線654と655。ページ番号100-1755。項目2、ニュースポーツ体験教室、上半期。金ボール、ボッチャ等のニュースポーツを子供から高齢者まで誰もが楽しめる教室です。日時、4月12日、5月10日、6月14日、7月12日、9月13日、いずれも金曜日、午後7時30分から9時15分。場所、総合体育館第一体育室。対象、市内在住、在勤、在学の方。中学生以下は保護者同伴。持ち物、体育館履き等。指導者、武蔵村山市スポーツ推進委員協議会。申し込み、当日会場で受付。問い合わせは、教育委員会スポーツ振興課へ。電話、市役所内線655。ページ番号、100-4696。項目3。心身障害者、心身障害児スポーツ教室上半期。日時、4月13日、5月11日、6月8日、7月13日、9月14日、いずれも土曜日、午前9時30分から午前11時30分。場所、市立一生校庭。なお、雨天時は体育館。内容、グラウンドゴルフ、ボッチャ等。対象、市内在住または在学の心身障害者、心身障害児、その保護者、介護者、必ず保護者または介護者が同伴すること。定員、各回50人。指導者、武蔵村山市スポーツ推進委員協議会ほか。申し込み、当日会場で受付。問い合わせは、教育委員会スポーツ振興課へ。市役所内線655、ページ番号100-1764。項目4、第1回知って得する消費者講座。美味しいお味噌の話。お味噌の魅力を身近に感じてもらえるお話をします。お味噌の味比べもできます。日時、4月23日火曜日、午後2時から3時30分。場所、桜ホール、市民会館、展示室。対象、市民。定員30人。申し込み先着順。持ち物、筆記用具。講師、須田信弘氏。丸米株式会社。申し込み、4月1日月曜日から、電話、窓口、ファックス、または電子メール。共同、@city.武蔵村山.lg.jp で受付。問い合わせは市役所共同推進課へ。内線242、ページ番号101-0296。項目5、第50回市民文化祭新規参加団体募集。 市内で文化活動を行っている団体や個人が日頃の活動の成果を発表する場として、11月に市民文化祭を開催します。初めて市民文化祭に参加を希望する団体の代表の方はお問い合わせください。なお、個人の参加者は、市報7月1日号で募集します。募集部門、発表部門、桜ホール、大ホール、小ホール、展示部門、桜ホール、展示室、会議室等、問い合わせは、武蔵村山市文化協会事務局、須藤、電話 564-3692、または教育委員会文化振興課へ、電話市役所内線658、ページ番号 100-4573。項目6、共同事業提案制度実施事業。市の共同事業提案制度の実施事業として、各団体と共同で行っています。国際フェスと文化交流、様々な国の人々と国際的、文化的な交流を目的にイベントを開催しています。第1回、世界の料理教室、そば粉のガレットと季節の野菜を使った料理、フランス編。日本の食材を使ったフランス料理を作って、フランスについて学びましょう。日時、4月9日火曜日、午前10時から正午。場所、桜ホール、実習室。対象、どなたでも。参加費、1500円、材料費込み。持ち物、エプロン、三角巾、ハンカチ。なお、イベントの内容は変更になる場合があります。国際フェスと文化交流は、実施団体が地球屋に変更となりました。問い合わせは、イベント詳細について、地球屋、佐久間、電話 080-6521-4973、共同事業提案制度について、市役所、共同推進課へ、内線242。項目7、ボランティア市民活動センター、ほほえみ。登録団体と人材パートナーズ、体験ワークショップ、第37回、学ぶとできる、尺八の演奏と体験。日本の伝統楽器尺八で、歌謡曲や童謡など、いろいろなジャンルの曲をお楽しみいただけます。尺八を吹いてみる体験もありますので、この機会にぜひご参加ください。日時、4月26日金曜日、午後1時30分から3時。場所、市民総合センター2階会議室。定員20人。応募者多数の場合は抽選。持ち物、ハンカチ。講師、尺八、現代吹奏会、登録団体。参加費100円。申し込み、4月19日金曜日、午後5時まで。電話、または窓口で受付。なお、参加決定後のキャンセルについても参加費はいただきます。ページ番号 101-0283。 NPO 共同よろず相談。毎月第4土曜日に NPO や共同に関する相談を受け付けています。4月は27日土曜日、午後1時から5時、相談日以外にも随時受け付けています。要事前予約。問い合わせは、ボランティア市民活動センターほほえみ、電話 590-1430、ホームページ http://武蔵村山.org、 火曜日から日曜日、午前8時30分から午後5時15分。目次13、総合体育館からのお知らせ。指導者付き個人解放。種目、バドミントン広場、フットサル広場、室内テニス広場、卓球広場、トランポリン広場。なお、技術指導の広場ではありません。詳しくはお問い合わせください。トレーニング用ショートエクササイズ。トレーニング室利用者を対象にした、どなたでもできる簡単なストレッチを、 無料で実施しています。種目、すっきりストレッチ、ゆったりストレッチ。なお、詳しくはお問い合わせください。なお、幼児の一時預かりを行っています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、総合体育館、電話 520-0082。なお、この紙面には、総合体育館の QR コードがあります。目次14、桜ホールの催し。催しは3つです。催し1、武佐村マルシェ、4月13日土曜日、午後1時30分から3時、2階エントランス。同時開催、しげちゃん一座ファミリーコンサート、時間午後2時30分、2時会場、場所大ホール。料金、前売り3000円、当日3500円。出演、室井茂氏、長谷川義文氏、岡敦氏、大友武氏。催し2、アフタヌーンコンサート、日の学びフルートコンサート、春を歌う。4月16日火曜日、午後0時20分開演、2階エントランス。出演、日野真奈美氏、フルート。弘中優子氏、ピアノ。演奏曲目、メンデルスゾーン、春の歌。ドビッシー、月の光。滝蓮太郎、工場の月。チケット不要、どなたでもご自由にお楽しみいただけます。催し3、ザ・ヤング・アメリカンズ・ジャパンツアー、2019夏、ワークショップ参加者募集、7月13日土曜日から15日月曜日祝日、今日7月15日月曜日祝日、午後5時開演、場所大ホールほか、定員、市民・小学生50人、中高生10人、一般、小学生110人、中高生60人、参加費1万8000円、税込み、受講料、T シャツ代、観覧者用無料小チケット1枚を含む、市民先行受付、対象、市内在住、在学の方、申し込み、4月28日日曜日午前9時から5月8日水曜日、午後5時に桜ホール。窓口で受付、申し込み先着順。なお、小チケット1枚1000円の追加購入か。一般受付、申し込み5月9日木曜日正午から申し込みをメールアドレス。sm@yajt.net にからメールを送信。要事前登録で受付。申し込み方法説明会、日時4月6日土曜日午前11時から、場所会議室、参加者及びホストファミリー説明会、日程6月29日土曜日、場所展示室、ホストファミリー対象午前9時から、参加者対象午前10時から。お問い合わせは、桜ホール、電話 565-0226。目次15。武蔵村山市子ども家庭支援センター。市民総合センター2階。4月から武蔵村山市子ども家庭支援センターが市の直営になります。直営化に伴い、市役所子育て支援課で行っていた事業の一部が4月からは、子ども家庭支援センターが手続きや相談の窓口となります。次の表の通りです。表、子ども家庭支援センターで行う事業。事業名、事業内容の順に読みます。事業名、病児・病後児保育。事業内容、病児・病後児保育。子どもショートステイ。保護者が病気や出産等で、お子様の家庭養育が困難な際の一時預かり。育児支援ヘルパー、出産後の産婦で育児・家事の支援を必要とする家庭へのヘルパー派遣。一人親家庭ホームヘルパー、一 人親家庭の親の就業、自立のためのヘルパー派遣、ファミリーサポートセンター、ファミリーサポートセンター、入院・助産、分娩費用の支払いが困難な妊婦を助産施設に措置する制度、母子・父子・福祉資金貸付、一人親家庭に対する福祉資金貸付相談や申請、赤ちゃんの液貸し出し、イベント時におむつ交換や授乳を行うための簡易テントの貸し出し。表終わります。子育てに関する相談を受け付けています。相談室や交流スペースでお子様を遊ばせながらお話を伺うこともできます。お気軽にご利用ください。病児・病後児保育が利用しやすくなりました。ページ番号100-3768。病児・病後児保育はお子様の体調が悪い時に保護者に代わってお子様をお預かりする事業です。4月から対象児童をさらに拡大し、保育所や学童クラブ等に在籍していないお子様もご利用いただけます。また、事前登録制をなくし、保育室に直接申し込みできるようになりました。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時から午後6時、土曜日、午前8時から午後1時。なお、日曜日、祝日、年末年始は利用できません。場所、武蔵村山病院、病児・病後児保育室、タンポポ。対象、市内に住所があり、病気及び病気の回復期にある、生後6ヶ月から小学校3年生までのお子様、利用料金、1日2000円、生活保護世帯は免除。申し込み、武蔵村山病院 3C 小児病棟、電話 566-3367 へ電話で申し込み。ファミリーサポートセンター、電話 590-5723。子育てを手伝ってほしい方、ファミリー会員と、子育てのお手伝いができる方、サポート会員が地域で子育てを支えるための会員組織です。要事前登録。サポート会員有償ボランティアも募集中。内容、保育施設への送迎、学童保育の迎え、帰宅後の預かり、保護者の病気等、休養時の預かり等。対象、市内在住で10歳以下のお子様の保護者。利用料金、平日土曜日、午前6時から9時、1時間900円。午前9時から午後5時、1時間700円。午後5時から10時、1時間900円。日曜日祝日、午前9時から午後10時、1時間900円。問い合わせは、武蔵村山市子ども家庭支援センター、電話 590-1152、ページ番号100-8733。目次16、その他のお知らせ。2項目あります。項目1、市役所本庁舎の窓口時間を延長。毎週木曜日は午後7時まで。延長している窓口取扱業務は、市民課、保険年金課、課税課、収納課、子育て支援課、子ども育成課の業務の一部です。問い合わせは市役所企画政策課へ、内線375、ページ番号100-0334。なお、情報館えのき、または全国のコンビニ等でも、住民票の写し等の交付を受けることができます。詳しくは市ホームページ、ページ番号100-5227と100-5166をご覧ください。なお、コンビニ等での証明書等の交付には、利用者証明用電子証明書を組み込んだマイナンバーカードが必要となります。項目2、2020年国勢調査員募集。来年の10月に迫った国勢調査において、調査員として協力してくださる方を募集します。 詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、市役所総務契約課へ内線322、ページ番号101-0180。目次17、広場、催し物、公開医学講座、社会医療法人財団、大和会。1、4月6日土曜日、自分の足、腰の状態を知ろう。簡単チェックと体操。2、5月11日土曜日、あなたの足の痛みに隠された病気、下肢・虚血の診断と治療。1、2、いずれも午後3時から4時、東大和病院7階会議室、予約不要、お気軽にご参加ください。問い合わせは、電話042-567-8307。目次18、観光所だより、子供の転落事故を防ごう、北多摩西部消防署。子供が窓やベランダから転落する事故が繰り返し起きています。高所からの転落は命に危険を及ぼす可能性が高い事故です。子供は日々成長し、行動範囲が広がっていきます。昨日登れなかった場所に今日は登っているかもしれません。転落事故を防ぐために次のことに注意しましょう。エアコンの室外機、植木鉢などを置く場所にも注意する。ベランダへの出入り口の窓などには鍵を二重に設ける。問い合わせは電話565-0119。
これで声の広報武蔵村山第1026号を終わります。